大好きが天才を生む第776回をお届けいたします。今回のテーマは正月の過ごし方です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。これもう配信されるのは12月28日だと思うんですが、もう今年も終わりですね、近づいてきました。で、逆にお正月が近づいてきたっていうことですね。で、まあお正月っていうとどういうふうな皆さんお過ごしをされるのかわからないんですが、確かにですね、なんていうんですかね、やっぱり大事かなと思うんですよ。確かにお正月って大事だなと思うんです。で、お正月もだから7日過ぎると学校始まっちゃいます。すごく短い、時間ですよね。でもなんだかすごく大事な気がするんですよ。で、何が大事かなって思うんですね。やっぱりほら、なんかこうしたいとか、なんかこう今年はこうするぞとかって皆さん思うでしょ？あれってすごくやっぱり大事な気がするんですよ。そうそう。で、今思い出したのは、私よくやることは実はあって、どうやるかっていうとですね、これで皆さんにこう、共有したいんですが、ぜひやってみてください。12月31日あるじゃないですか。まあ、いつ、12月31日じゃなくてもいいんだけれど、誕生日でも何でもいいんだけど、まあ、12月31日ですね、私はなんか、密かに書くんですね。何かを書くんですよ。で、書いて封筒に入れて、まあ、うちは神棚があるので、神棚に置いとくんですね。で、その書いた内容って、まあ、当然は夏暑かったりして、もう忘れますよね。暑いって、もう夏、もう物の何日間で何書いたか忘れてしまうんですが。で、そして次の年の、まあもちろん書くんですけど、書いて、またその前の年書いたのを見るわけですよね。で、やっぱりそうするとですね、いろんな発見があります。ものすごい発見が実はあります。面白いもんだなと思います。で、これ、どんな発見があるとかっていうのを言ってしまうとつまらないので、1年越しの楽しみとしてですね、置いとくといいんじゃないかなと思うんです。この1年楽しいなと思って、なんかもう一回こう開くとね、見るといいのかなって思うんですよ。なので、こんなことはまあ、実は昔からやってたんですけど、そしたら夢の野球選手の落合さんもなんかそれをやるらしくて、全く同じこと言ってましたね。ですね、ああ、やってる人いるんだなと思って、皆さんやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。これぜひやると面白いですよ。ぜひお勧めします。で、これを見てですね、また別にお正月に書いてもいいんですよ。1月1日でもいいですね。12月31日でもいいですね。なんだこう、気持ちがこう、なんていうんですかね、12月31日の、何時ぐらいからだんだんこう、なんて気持ちが高まってくるじゃないですか。そういう時に、こう書くといいとか、いいですね。あるいは、1月1日にすごくなんとなくこう、年が明けてすがすがしいな、みたいな感じで書いたりするといいですね。なんかスッと抜けてる感じね、の時に書くといいと思います。ぜひやってみてください。1年間で、なんとなく楽しみでワクワク生きられます。で、それがですね、何年か続くつけるとですね、私でも、何度もやっているので、なんとこう、この積み重ねっていうのは大きいなって思います。これ何が大事かなっていうことなんですけど、まあ私の考えですよ。私の考えっていうのは、人間ってのは無意識があるっていうふうに思っていて、まあその無意識っていうのは、例えばユングが言うようなね、集合的無意識みたいなのがあるでしょ。で、そういうものっていうのは、やはり人間にとってすごく大事で、なんとこのリソースとしての、まあ無意識ですよね。どっちかとフロイトとか、その前ってちょっと違っていて、リソースとしての無意識っていうよりは、なんとか病気を起こす無意識みたいな感じで、捉えられてますが、そうじゃなくて、無限の、なんていうリソースを持っているような、リソースフルなね、そういう、その無意識っていうのが、人それぞれあって、で、それをこう、なんとか人間っていうのはうまく使って、ここまでやってきたんじゃないかなって思うんですよ。で、その使い方の一つですね、だと思います。実はですね、もっと言うと自分自身を知るってことですね。自分自身を知る、営みなんです。自分自身を知っていくってことは実はこれを通してできるんですね。あれ自分の可能性とかね。自分とは何なのかとかね。いろいろこう悩んだりするでしょ。そういうこと若い時特に悩んだりするじゃないですか。で、あるいはある、中年は中年で、この、まあ、中年の危機なんて言葉はありますけど、それぞれ悩んだりしますでしょ。で、その時ね、やはり一つ、こう、支えになってくれるっていうのは、この無限のリソースとしての無限の資源を持っているね、こう、そういうものとしての、無意識っていう存在だと思うんですよね。で、それに対するその、見方っていうのは、つまり、イコール自分自身というものを知るっていうことだし、自分の人生を知るということだし、まあ、もっと大きく言えば、この宇宙を知るってことなのかもしれませんね。昔私はやはり、岡清先生っていう、まあ、何度も話してますからね。天才数学者で、やはりこういう風にできたらいいなというようなことはやっぱり思うわけですよ。で、日本人でですね、数学を志す人で、 多分あのまあの何割かはあれは多分あの岡先生みたいにやってみたいなとかって思うと思うんですけど、あの岡清先生はね、あのやはり偉大だったっていうのはもちろんその業績はもうなんていうんですか、その勉強すればするほどこの偉大さはわかるんだけれど、もちろんそれはそのやってなさったことはね、その偉大さっていうのはもう弦を待たないんですけど、そう逆になんでそれができたかって言ったら、やっぱりこう、なんですね、そのリソースとしての無意識っていうのを非常にうまく使われてるなっていうこと、それを実は教えてくれてるんですよね、岡先生っていうのは。で、岡先生はね、あの、こういう言葉を残されていて、いつも私は物事を言うときに、例えばこういうことを話すときにもですよ、いつも思うことがあって、それを思い出しながらお話ししたり、あれを教えたりするんですね。あの、岡先生がまあ、その大問題に取り組まれようとしたときに、そのこういうことを思ったっていうんですね。こんな凄まじい難問は、まあ、あの、難問を解いただけじゃないんですよ。実はね、その、大変数の大数関数論というものを作りたかったんですね、岡先生はね。それを志されたんですが、その時に、まあ、いくつかの、大きな問題を解かなきゃいけなかったんですが、まあ、その話はまあ、起きますが、その時にですね、まあ、こういう大きな問題に対してですね、岡清一個人がどうこうできるものではないと。それこそ日本文化のね、それこそこの縄文時代から続く数千年のその文化というものを総力を挙げてこれを立ち向く、その問題に立ち向かうんだっていうことを、そのようなことをおっしゃってるんですけど、こういう意識ってすごく大事な気がします。この歴史性っていう、だから歴史を学ぶって大事なことだと思うんですが、歴史を何で学ぶかって言えばそういう意識を学ぶことですよね。数学の中でも数学史っていう学問が、学問分野があるんですが、その意味ってそういうことだと思いますね。そういう、一個人を超えたその大きな歴史の流れみたいなもの、あるいは大きな力ですね。こういうものを作ってきた大きな力みたいなものを、こう知るっていうことですね。それを知るってことが、やはり学問を学ぶっていうことですし、またその生きるっていうことなんではないかなと思う。またそれを通してですね、生きていくっていうことだと思うんです。そういう意味では、やはり岡清っていう人が、まあ日本人でしょ？もう当然ながら。で、多少なりとも私は人生被るので、実は面識一回もお会いしたことがなくて、一回でもお会いしたかったなと思うんですが、お会いしたことはないんですが、心からの尊敬を持ってですね、思い浮かべるんですね。つまり無意識っていうと岡清っていう、人を思い浮かべます。皆さんいかがでしょうか。ぜひですね、岡先生の著作も随分復刊されたりして手に入りやすくなっています。どうか、手にお取りになってお正月お読みになったらどうでしょうか。そしてその大きな無意識っていうものを感じられたらいかがかなと思います。ありがとうございました。
第776回の今回は、正月の過ごし方というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。